で豆大福でなごまってシールが貼ってあるんだけど、
あのいちご豆大福が有名なお店なんですね。
いちご豆大福のごま大福
のごま大福を買ってき
た。あ、じゃあこれはいちごは入ってない。
いちごは入ってないです。こっちにいちごが入って
ます。あ、これね、どら焼きの方ね、はい、これは美味しそうだね。
これはそうですよね。
新宿銀座どっちなんだ。
新宿、
うん、ちょっと後でいただきましょう。あの大福だとあの食べて後にしゃ、あ、まあでもいいかな、今食べちゃう。いや、あの、そうするとこの伊右衛門ホット、
はい、もうまあ別に逃げないんで、大福は。
大福は逃げない、はい、冷めたりしないから大丈夫。
そうですね。
いやー、この間のラジオ撮り終わってすぐに、
はい、
格好のネタが手に入ったんで、
はいはい、
これでグッドモーニングを見て、
例のグッドモーニングですね。
今でしょうの人のね、
はい、
コーナーってのがあるんだよ、言葉の由来クイズ、
はいはいはい、
で、あのもう全然誰もやってないだろう、このやってんのかね、テレビやってる人、テレビやってる人って言わない目覚ましじゃんけんじゃないか、この
はいはい、はい、
赤青黄色緑のボタンで回答して、はい、回答して、ね、答えられたらみたいな一応やってるわけ、
はい、
なんかねと思うよ。で、言葉検定とかいうコーナーね、浴槽、風呂場の浴槽を湯船って言うじゃない、
はいはい、
それはもともとなんででしょうっていうクイズでね、うん、まあ欲ある系ですよ、
はい、
まあ、形が船みたいだからっていう、そのまんまね、1番形が似てる、2番浴槽を船に積んで営業してた、
はい、
うん、で、浴槽を船に積んで営業って最初意味わかんなかったんだけど、まあ、1番なわけないしなと思って、3番元阪神それ湯船だって、お前バカにしてんのか朝から、もうここまでテレビはここまで来たかと、大衆を愚弄する、なめてんのかってさ、
わかるのかって話ですよ。そもそも
これってそれをさ、真面目に、あの今でしょの人は真面目にこの、まずこの元阪神からですが、これこんな素晴らしいピッチャーって映像も出てるの、おお湯船だとか思いながら見てた、確かに食いついちゃって、湯船さんですねみたいな、知ってるよみたいな、湯船っつってんだろって読み方じゃなくてもう漢字が違うから、
そうですね、
もっと
ただのダジャレ、
じゃあ意味が分かんないじゃん、そもそも、
はい、
浴槽の湯船というようになったのはって問題だよ、
はい、
元阪神ってなん
意味分かんない
意味分かんない、他の選択肢を3択で他の選択肢を用意できないっておかしいし、
はい、
4択だったら、うん、ああもうお前4番ボケでみたいな、うん、3択で1個ボケってどういうことだよなめてんだって。で、なんか正解はその浴槽を船に乗っけて営業してて、
うん、
浴槽船で船沈むだろうと思ったらそういう意味じゃなくて、昔は移動船頭ってのがあったんだね、あれね、江戸ね、江戸の時代。
あ、そうなん
だ。で、屋形船じゃないけど、こう船に川、はい、川登ってくるわけだ、船、
はいはいはい、
そこに銭湯みたいなドーンと
お湯張って、
そうで、風呂ない、長屋って風呂ないじゃない、うん、それで大衆がそこに入ってた。
あ、そうなんですね。
チリンチリンとお金払って、
うん、
で風呂だ、風呂が来たっつって、
はい、
うん、さすがに江戸といえども川で体洗うようなほどの、
うん、
あのね、土着文化はもうさすがに大衆も、大衆もお風呂ぐらい入りたいかったんでね、わかんないけど、それで銭湯ってのは船だったんだね。なんかそういうのがあったんだって。さすがに確かにそのままあれ浴槽がさ、船みてえだから湯船ってじゃ答えにならない、
まあ、
から2番なんかなとかって思ったけど、
はい、
ね、3番が R だからまあそれしかないと思ったんだけど移動銭湯の文化だったのねみたいな、
はいはいはい
はい、僕みたいな常識知らずに、まあ、それで確かに勉強になっちゃったから、
はい、
もう文句言えないんだよ言えないんだけど、それにしてもそんな、
僕がちょっとずれていいですか、
うん、
そのクイズで、いつかまたこれ、この問題がテレビとかのクイズ問題に出てほしいなっていうのは、セーラー服の襟はもともと何のためにあるんでしょうみたいな、
あ、
もう誰でも知ってるような、
あ、はいはい、僕はまあ知らないですけどね、もともとその海兵、
そう、海兵誰か来てたでしょうでもいいんですよ、
水兵さんの服だってことはまあ知ってるよ、はい、だけど その襟は何だったのそれは。
あ、当てて声を聞きやすくするっていう。
あ、
風を防いで。
なるほどね、
はい、
風ボーボー、海はボーボーだから、はい、お互いに喋るときにバッと襟立てて。
そうですそうですそうです。
あれか、あ、なるほどね。
で、まあ、水平さんがつけていたとかでもいいんですけれど、うん、みんなが知ってるようなもううんちくなんだけど、あまりにもメジャーになりすぎて、
うん、
あのクイズにならない問題ってあるじゃないですか、
うん、
だからそういうのがまたいつか表になる日が来るのかななんて思ってるんですけど。
そうだよね。だってさ、30年前40年前常識って、僕ら子供の時に、うん、愚問みたいな、
はい、
ね、国民の 90% が知ってるクイズってのが、今国民の 60% ぐらいが知ってるちょうどいい感じのクイズに落とし込める可能性はあるよね、
はい、そうですよね、
うん、なんかヨーヨーとかも、なんか、
はい、
そう、ベーゴマとかも、僕ら子供の時すでにちょっと懐かしクイズになってたじゃん、
うんうん、
だあれもさ、その前だったらさ、何言ってんだって話だったんでしょ。そうです
ね、はい、
そういうのはあるね、時代だね。で、時代のその感じってのは、あの、やっぱ当たり前だけど、時をタイムリー、だからそういう意味でタイムリーじゃないというタイムリーだよね。
はい、
うん、非常にそれは重要だよね、
うん、
なんていうかな、うん、だから畑じゃないけど、もうないじゃない
パタパタパタ、
畑の絵出して、これ何のためのものでしょう、はいはい、つって、わかんないってなる。
そうですね、あれ見たら今なんかあのパソコンのキーボードのホコリ取りみたいな売ってますからな、あの形
で用途としては正解なんだ正解なんだけど本当は違う。骨董品のあの棚の部屋の角っこの棚の、はい、こう右隅の上んとこを叩くのが本来の。
もしくは立ち読みしてる小学生を叩くやつ。
いやいや、そうじゃない、近くでね、
はい、パタパタパタ
近くでね
買わないなら帰った帰ったって言って
そんな本当にあったのかね、ラーメン屋の来来軒と一緒で、実はそんなねえっていう
存在しない、
そういうド
ラえもんでしか知らないですから。
そうそう、蕎麦屋の長寿庵とか本当にいっぱいある、
いっぱいありますか、
いっぱいあるんだけど、はい、ひどいのがさ、まあ、ちょっと戻りますよ、はい、グッドモーニングで、
はいはいはい、
でこんな問題でしたってなる、うん、まあ、でなんかコメンテーターがいるじゃない、
はい、
ね、ニカニカしてるわけですよ、日常系のコーナ
ー、はい、
和みコーナーじゃん、あんま真面目な方にニュースじゃないから、でコメンテーターがずらっといる、ずらってか、まあ、3、4人いるじゃない、
はい、
その日はね、なんかゴン中山がいたのなんでか現役続行を表明したのか、
はい、
ゴン中山がいて、なんでいる、まあ、スポーツコーナーでいるのは分かるんだけど、まあ、はい、で中山さんはとか言ってなんか振ってるわけしたら、収録中に電話がかかってきました。おやつ
すみません、
おやつの尺にして、これで、これでカットしなくてもよくなって
、ありがとうございます。
いや、カットしてもいいよ、
さすが一人喋るのもお得意です。
いや、この間に思い出の警部、思い警部と僕の思い出とかで詰め込むのは無理だから、
はい、
2時間かかるから。
どうですか、もう喋ってるでしょうけど、このごま団子は、
うん、これうまい、
美味しいですね、
うん、うん、うんうん、すんごい、あの、あれだね、違うね、コンビニとかのもんと。
いや、さすがに
すんごい違うわ
、うん、全然違いますか、
うん、これは明確に違うあの100円では絶対に これは食えないってのはもう、
なるほど、
バカ舌の俺でもすぐ分かるぐらい違う、うんうん、
よかったです。
だけど俺は100円の方だから、この言い方ちょっと変じゃん、無駄、
うん、
100円の方否定してないんだよ。
わかります、
そういう言い方、
はい、100には100円の良さがありますからね、
うん、そう、うん、てかあれにもどっぷり慣れちゃってるから、僕は多くの日本人と同じく、はい、別にあれはあれでいいわけ。でもこれは100円で買うことは絶対にできないってのは一口食ってすぐ分かった
。ごめんなさい、あの話戻します。
なんだっけ、
話、グッドモーニング中山がコメンテーターでニコニコ
してる中山ごめんね、
はい、
で中山さんお風呂なんかはなってもうどうでもいいふりよもうさ、あの、なんでそんなこと振るんだと思うんだけどすごいね中山ごんも、
はい、
テレビの仕事をやっぱ失いたくないんだろうね、うん、もう20年前から続くあのテンション、あの顔で僕は水を浴びます
かびてるから
バルベル浴びるのかお前僕は水を浴びますって言ってる。なんでバルベル頭からかぶるのか大丈夫かって、かびるぞ 浴びるぞ。もうみんな覚えてない。俺らがずっと言い続けてるだけで。
バルベールってなんだって
思
って
ます。バルベールってミネラルウォーターの CM にゴンが出てたのはもうこの聞いてる人のうち誰が覚えてるんだ。
飲んでるかなって言って出てたんですよね。
だけどカビでね自主回収したんだよバルベールが。だからでも僕らはもう20年間ぐらいもうずっとバル20年まあ15年ぐらいバルベールカビてるかなってずっと言い続けてきたっていう流れがないとこれ伝わんない。
伝わらないです。
さすがだよね。そうこっちに言わせる連想させるコメントをゴンが出してきた、
ね、さすがですね。
さすがだよね。まだ引きずってんだろ。
CM なくなったことが
バルベールのトラウマを引きずってんだろ、ね。いやミネラルウォーターについていつか語ったと思うんだけど、香水
の硬い柔らかいって、
うん、そう、それで冷房嫌いっていう話の時に、はい、バルベールはどっちだったっけ、香水だったっけ。
僕飲んでないですね。
エビアンが香水で、まあ、クリスタルガイザーとか、ね、あれが軟水だね、はい。でまあ、よっぽど硬いのを売りにしてるコントレックスみたいなのは別として、はい、日本人は南アルプスの天然水に代表される、まあ、軟水派が多いわけじゃない、はい、やっぱり
日本のものが軟水でなんかヨーロッパのは硬水ってイメージじゃないですか、
うん、あそうかもしれない。でクリスタルガイザーはアメリカなのに柔らかいんだよ。
アメリカは柔らかいんだ。
アメリカは柔らかいんだ、はい。そうなんだ。
分かんないです、勝手なイメージ
で、 ボルビック硬水だっけ。じゃ
ボルビックは硬水より
フランス、あれ分かんない、分かんないエビアンがフランスか。
でエビアンフランスです、うん。
でなんかその辺の俺もミネラルウォーターのさ
ビッテルとか
表見たことあるんだよ、
はい、
香水軟水なんとかかんとかとか言って、はいはい
はい、バルベールありました。
あビッテルあった。でバルベールその時はカビっていう方に分かんない。そんなでかいニュースじゃなかったじゃん、
はい、でも見ないです。見ないじゃないですか。
とにかくあのゴンの CM、はい、もうゴンイコールもうドーハでうわーって倒れ込んだのとバルベールカビてるかなの人なんだよね、
はい、
僕らの中で。だカビてるかなじゃないんです。
ワールドカップで日本人最初の得点決めたっていう名誉があるんですけど。
名誉あるよ。で決めた後すぐボール持って帰って ね、
そうですね。
あれ選手の基本です、はい、負けてる試合ですけど、あれジャマイカ戦、
そうですね、骨折ってたっていう。
いちいちエピソードでこと書かないね、あの人たちはね。
もうヒーローですね。
ゴンとかね。だっていやゴンはすごいと思う。だってあそこカズがいてさ、うん、みんないたのにあんなに輝いて、
う
ん、
そうですね。
あんのキャラクターの中にあって、うん、あれだけ存在感があったんだ。
すごい良かったですね、
うん。別にゴン好きも嫌いもまあよく、あそうなんだっけ、誰か引退したよね、ずっと続けてきた人。
山本まさですか。
いや違う、なんかサッカーの、
サッカーで、
うん、
ずっと続けてきてた、
うん、なんやかんやでずっとやってた人がいたんで、その人が今季で引退とか言って、誰だっけな、誰だったっけ、あ、元久、
あー鈴木、
はいはい
はい、そうですね、そうですね。
だからあの QBK 世代ですね、
はい、
あそこ の、 あのゴール取れないジーコジャパンのフォワードの人たち、はい、の、一角だったの。ずっと元気だった。
ベルギー行ったりしてましたもんね、うんうん、
なんか日本に戻ってきて一応粘ってたんで、うんうん、まあ長くやった方なんじゃないの。すごいイケメンだったんだよね、
はい、
もうみんなあのなんていうの、この攻撃的ディフェンダー、ね、の鈴木をバカにするなとかみんな言って、ね、いいディフェンダーだったとかみんな言って、ひどい
ひどい、
ひどいね。まあまあサッカーって言っても今の話題ができなくて、そのいつまでも90年代とかな、ね、あの芸にとらわれてる知識の僕なんですけども、
だから今日ちょうど今日が、うん、あの J リーグのチャンピオンシップの日なんです。
あそっか、どこだろ
う、ガンバとサンフレッチェ、
うんうんうんうん、
初年度がサンフレッチェ優勝ですもんね確か。
あ
J リーグ初年度って、
初年度は違う、初年度はアントラーズが前期勝って後期ベルディ勝って、
ベルディでしたっけ、
うん、それで決勝で、あ決戦でベルディが勝った、うん、
じゃ 2、3年目で2年1回サンフレッチポンってきたんですよね。
2年目のファーストステージがサンフレッチじゃない
でしたっけ。
うん、で、あ、違う、2年目の前期はエスパルスだ、94年は、うん、で、95年も後期がヴェルディかなんかでヴェルディが持ってくんで、はい、結局、あ、だから93、94か、それが、はいはい、で、3年目かなんかにサンフレッチが取るんじゃない、あ、違う、
全然、
あ、ごめん、エスパルスじゃねえや、やっぱ2年目のファーストステージがサンフレッチだ、ね、
アジアの大砲がい
た、うん、94年、うん、それで、94年の後期がやっぱりヴェルディで美味しいとこ持ってくんで、
ヴェルディ強かったですからね、うん、
それでその頃 の, あの天1月の天皇杯決勝で、うん、フリューゲルス対アントラスで、うん、もうみんなアントラスだろって思って 2-0 であれなんだけど、はい、後半 2-2 に追いついて、うん、で延長でフリューゲルスが4点取って 6-2 で勝つんで、ね、結局
そうですね、延長前半後半ちゃんとやる、
あの時初めて日本のサッカーで守備崩壊っていうのを目の当たりにしたの、はい、なんか分かりやすいもん、なんかプツーンと切れて、
よく覚えてますね、
あの頃10代だから、うん、記憶が
14とかですよね、うん、14、15、
一番そのなんていうかな、エピソード一個一個をめね光景として焼き付いてるような、でその頃やったゲームとか、
はい、
やっぱ見たテレビとか、まあ、読んだ本とかっていうのはやっぱり、はい、影を落とすというか、前も言ったけど人間って全部基本的には覚えてるんですよ、
はいはい、
問題は引き出しなんだよ、
はい、
どのフォルダに入ってるか
で
全然違 う,
うで、ね、
でフォルダ整理もできるんだよ人間って、はい、それはだからもう一回思い出すっていう、
そうですね、
反省することで引き出しの開け閉めとか整理を勝手にこっちが脳内で一生懸命やってくれてると、
はい、
CPU が、
はい、
で14、15の頃ってのは要するにタンス自体も作られていってるわけだから、
うん、
どんどん、
はい、
で幼少の頃はもうとにかく乱雑に物が入ってたのを、だんだんその物心ついてこう大人になっていくにつれてタンスの整理っていうのを覚えていくわけでね、
はい、
それで一旦タンスの綺麗にしていったとこでもう一番上の引き出しからもう一回物を入れていくっていう、それが大体10代前半なんだろうね、だからいつまでも忘れないんだろうね、青春の思い出ってね、それでだんだん20代になって30代になってだんだんまたそれでもタンスに余裕がなくなってきてで、しょうがね、一番開くところは昨日、今日、明日のことしか気にしないみたいな、
はい、
ね、一番手に近い引き出しのところで、他は置いとくじゃない、
うん、
そうするとその次に開けやすいところってのはもう死ぬまで10代の記憶だったりするんだね、うん、こういうことなんじゃないかな、ようわからんけど、
あの頃のことを思い出したくないみたいな感じで鍵をかけてますからね
でもガイアエイジとか出てくるないや
ん、だってそれは大人になってもエキサイトステージとかやるからですよ
ずっとガイアエイジガイアエイジ言ってる僕らがエキサイトステージやるべきはその14、15の時やるべきなのになぜか20から25ぐらいまでの間に死ぬほどやったからね
14、15の時もやってますけど、
スカロンフットボールね、
はい、
いやーなんかまあなんていうかな、まあでもその一般論の話をしてもしょうがないんで、うん、なんだっけな、あ、そう、あとねテレビ見てて、
はい、
これはこの間また別の日なんですけど、グッドモーニングじゃなくてスケートの試合やって、今ほら羽生結弦
が
それであれでまた勝ってすごいぜみたいな試合があったじゃない、
ありました、ね、
その時の前のその多分本戦というかフリーの前にショートプログラムの日の結果とか言って、うん、なんか羽生結弦君1位、はい、で2位なんか金なんとかとかキムなんとかか分かんないけど、はい、中国人か分かんないけど、なんかすごい新鋭がいるんだね、やっぱり、
うん、
その羽生くんにはかなわないけど
次期エースみたいな、
ちょっとなんかそのそこでライバル的、はい、ライバルって言ってもちょっと見劣りするぐらいの、
はい、
もしくは見劣りしないのか分かんないけど、僕は知りませんけど、そのまあ二角してる人がいて、
はい、
でその下にショートプログラム3位で、
はい、
あの村とかいう日本人が、あの ないなしなしに良いって書いてる、
はい、
村ほらこれ村、
はいはいはいはい、
良くないって
良くない
良くない良くないをひっくり返して村
村
村なんとかとか
言
って、で何人か開けて何人か開けて、うん、田中デカって書いてる
な本当ですか。
びっくりした俺も。
え、田中でか。
ほら、羽生結弦、キムなんとか、うん、白陽、
うん、
村なんとか、うん、でなんか6位ぐらいに田中でか。
ほん
と違う、でかじゃない、だからケ
ケージだろ、
田中ケージっていう選手がいるんだ、でも何田中でかってこう上の3、そうするとさ、この上の羽生結弦、キムなんとか、村なんとかがさ、うん、見えてくるじゃん。だからこれもう今のピーギリギリどう？
いや、いいかな。
これ武装強盗集団に見えてくる。で下担当刑事。
担当刑事ですね。
羽生キム村ね。こいつら田中お前よしパクってくれみたいな。
なんで
なんで大門なんで大門大門軍団なんだ田中。
本当
だ、あだ名がついてるね。おいスケート
スケート。
おいフィギュアフィギュアは羽生キム村よしパクってくれ。
本当ですか。
びっくり、田中刑事だって。だ今これ聞いて、いや何言ってんの、フィギュアスケートに田中刑事ってのがいるなんて常識だよなんて思ってるかもしれない、聞いてる方は。僕ら全く知らないですよ、
はい、
こう田中でかって出てきて完全に上がこのまたいいよね、上こう1,2,3 位ちょっと空いて6位ぐらいの多分感じだったんだけど、はい、武装強盗集団とこれ完全に担当刑事の、
はい、
表に見えたんですよ。テレビ見てもう思わずシャメですよ、パシャ
ッ。びっくりですよね。
びっくりですよ。じゃあだからだから、あ、そう、話そうとしてることですよ、
はい、
違う、だから別にそれ名付けんないんで、
まあ、
フィギュアスケートって
、はい、
親ね、はい、親の話ですよ、はいはい、フィギュアスケートって、
はい、
とね、テレビでまあ例えばこの子が見てたのがそのこの田中刑事君何歳か知らないけど、
はい、
10年前ぐらいだったら、だから伊藤みどりちゃんも古いな、もうちょっと後だね、誰の時代だろう、
全然わかんない、
まあ、フィギュアでそのまあ荒川静香とかかもね、もう荒川静香金メダルとか見てて、あの田中刑事君があのフィギュアやりたいっつったならいいのよ、
うんうん、
でもその可能性ってどう？俺さ、ゴルフとかと一緒でフィギュアってさ、もう親がさちっちゃい頃に大体し習い事とかの延長で仕込む感じしない？
まあだからその
機会をきっかけを与えるのはさ、
うん、
親のような気がするんだよね。
体操とかもそんな感じですよね。
やっぱりそうわざわざやりに行かなくては、
うん、
例えばスケートとかで男子だったらスケートリンクで遊び行ってるうちに憧れてやり始めたってスピードスケートだったら分かるんだよ、
はい、大人ですよね。
いやってこれなんか母親か分かんないね、え父親の趣味かどうか分かんないまでも母親の趣味だったりするのかなってちょっと思ったりしたのね、うん、まあ女の子がフィギュアやる場合大体そうでしょ、バレエとかピアノじゃないけど、ね、有無を言わさずとりあえず習い事があるとしてやらして、はい、で才能があったからそのままずっとやらせるとか、
はい、
本人が気に入って好きだからずっとやらせるとか、はい、男の子の場合もっと間口狭いと思うんだけどね、うん、なんか分かんないけどだいぶ親が背中を押さないとフィギュアって飛び込んでいかないんじゃないと思うの。
入り口は絶対そうですよね。あの
なんか僕まあそれはだからどうこの子この人が田中でか君が刑事って読むんだろうけど、
はい、
田中でか君がね、
はい、
あのどうあのいうきっかけかっていうのもウィキペディアとかあえて読んでないんですよ、うん、今回ね。でもさ、ね、親が全く噛まないケースって考えられる？考えられないよ、ね、
考えられないと。
刑事って名前つけてるわけだよ、
はい、
親が、
はい、
剣道か柔道かと習わせんのが筋だろな父親おいとりあえず俺と一緒だと思うんだよ、
はい、
西部警察とか見てて刑事って職業にバクとした憧れがあると思うんだよね。親が警察の人だったらこんなバカな名前つけないよ、
はい、
もっとそうじゃないと現実の警察ってのはもっと地味で、
うん、
あの大変な商売だってことを100も承知でね、
はい、
子供に刑事ってつけてるのは松田優作あれ探偵か
まあまあまあ
それ刑事ものですよ、はい、例えばはぐれ刑事純情派の藤田誠がかっこいいでもいいし、
だ
からまあ僕みたいな相棒シーズン2大好きだった人間が大体この子にまあそれちょっと遅いな、まあ
まあ中村徹とか、
そうあの刑事がね、刑事もん全盛期あったから、80年代ね、はい、アブデカとかだろうね。
そうですね。
で そういうあのあれでね、あの刑事もの好きで、そういうかっこいいね、
はい、
刑事っていう名前かっこいいじゃんみたいなで、なんか知らないよ、知らないけど隠すも良かったみたいな、はい、でなんかあのそういう名前つけたまではいいよ、初志貫徹しろよつけて満足すんなって
話。そう、藤川球児になれって話ですよね
あれだってすごいよ、あの球児で本当に野球でもそうなれなかった少年野球のただのサラリーマンな、ただってまああれだけど、
はい、
野球以外の職業ついてる人いっぱいいるわけじゃない。
そうですね。
あのそれはしょうがないじゃない、うん、そんなもんじゃない。
そうですね。
だフィギュアスケートとして大成させちゃダメだって刑事って名前で今はね、はい、こんな仕事やってますわ、いくらでもいてもいいんだけど、スポーツで1000級まで行くんだったら柔道か剣道かなんでそれをやらせてないんだ
よ。本当ですよね。
本人が著しく嫌がったとかね、もう父親やる気満々で、柔道剣道それから逮捕術につながる合気道とか、もう警察入れる気満々で
もうそれ
英才教育やらせまくったら
のカウンターで、
カウンターで
母親がちょっと息抜きに連れてった
もうやだ
スケートで、
そうこっちの方が楽しいっつって、踊ったりして人に拍手される方が
いいってい う、痛いの嫌だっつって
それでそのまま反抗期連なって、もういよいよ父親の自由人生をね歩みたくなくて、
で生地格闘技なんかやらされてたもんだから父親より強くなっちゃって、
あなんかねそれで父親も何も言えなくなってね、はいはい、でもうこれで、ね、なるほど今ここにあるわけか、はい、で今ねこうやってトップクラス
そうです、
ね、が準トップクラスぐらいに名を連ねて、はい、親何も言えずみたいな、で母親は頑張れっつって、ね、
ニコニコ
ね、これでよかったみたいな、はい、名前変えるわけにいかないからねな民事に変えればいい刑事から
有利海老原みたいになれば
もうなんかいろいろ思うとこあるんだけど、まあそんな感じがリアルかもしんないよね、彼の人生を勝手にどんどん
妄想して
くる。でもそういうのはあると思うよ。やらされてたのかもしんないね、柔道剣道だなんだっつって嫌だって言って、嫌だよねあんなのね、あれね、そんな風にやらせて、まあ結構だからあれね、でこういうあれにそれでその父親の敷いたレールは嫌だ嫌だっつってやってって、うん、で大人になってもこじらせて、はい、あの父親と同じ顔になっていくのが嫌だからって鼻整形したりするね年収何百何億ドルみたいになってもそういうことする人いますから
、はい、まあそうですね、
でちょっとあのねあの肌に病気があったからってね、はもう顔全部真っ白くして鼻何度も手術してね、はい、顎手術してね、
まあ、まあしょうがないです、
ね、御殿を立ててね、
はい、
子供可愛がって、
はい、うん、
そういう人もいますからね。
そうです、うん、めっちゃ曲がいいんですよ
そりゃそうそりゃそうだ曲最強だ、ただしオフザウォールまでだがなぐらいに俺は言いたいんだけど、
ミュージックビデオも超かっこいいですから
、ね、いやそれ基準になった人だから基準になってしまう。そんなね、このあんこ甘くて美味しいとかっていうのと一緒です
当たり前の
冬は寒いみたいな、はい、田中デカびっくりしましたよね。
びっくりですね。
これはすごい、もうデカって呼んじゃって多分あだ名デカじゃん、こんな
デカですよね、
もう絶対デカじゃん、うん、かわいそうだからやんなるよそれは。でデカなのに、うん、その体があんまり例えば太くならなくて柔道とかで負けたりして、
はい、
ね、そんなんじゃ警察入れないぞみたいに言われてね、やってられるかって話になるよねそれね。でグレるのだけは異常にまずいって親も何度も話し合って、じゃあもうどっかでねじれないうちに歪んじゃわないうちにちょっと好きなことやらそうって言って、うん、早めにフィギュアに軌道修正することで父親が折れたんだろうね、
はい、
それで名付けた名付けを激しく後悔しろって言いたいんだけど、
ですよ、ね、
本人もっとでもこれこんだけ散々勝手に言ってて、うん、裏切られたらそれはそれで嫌だけどね、この刑事って名前気に入ってますよ、苦っつってデカって呼ばれてましたよと、もう笑い話になってんのみたいな
多分若いですもんね、
若いよ、フィギュアの現役なんて、うん、